絶対レイド、未解決事件特命捜査、サバイバーズギルト、災害や事故、事件なんかで大勢の人が死んだ時、生き残った人間が自分が助かったことに対して罪悪感を感じる心の動きのこと。例えば、ナチスによるホロコーストを生き延びた人々などに見られたケースが有名なんですが、日本では2005年のJR 福知山線事故において生存者の間にこの種の感情が見られると報道されたことで認知度が高まった次第でね。刑事さん、動物を殺したら死刑になる？人を殺さないと死刑にならないの？死刑にしてくれるなら全部話すわ。結局、案の定、福田真由子演じる沢井春菜は動物殺傷事件の犯人ではなく、あのネット上の犯行予告の数字の羅列を日付、住所、殺された動物の数と自ら見破って真犯人を捕まえようとしたわけでね、
うん、
しかも自分が殺されて殺人事件になったら警察もちゃんと捜査してくれる、そこまでの覚悟を持っていた、
うん、
それはまさにサバイバーズギルト。実は5年前の無差別殺傷事件の被害者の一人、宮田由紀ちゃんがあの日あの場所にいたのは、沢井春菜が好きな隣のクラスの男の子のリュックに春菜の代わりにラブレターを入れてあげるためだった。怖くてどうしていいかわからなくて誰にも言えなかった。私のために由紀ちゃんはあそこに行ったこと、私は友達を死なせた人間なのに。まあそんな心情に関して春菜を演じた福田真由子自身はですね、
沢井春菜がこれまでどんな人生を歩み、事件以降の日々をどんな気持ちで過ごしていたのかという背景が物語の中では描かれていないので、演じるのはとても難しかったです。春菜のゆきちゃんへの思いや事件に対する思いが強く、本当の春菜はどこにいるのかが分からなくなってしまうんです。私がそうであるように、もしかしたら春菜も自分の本当の気持ちが見えなくなっていたのかもしれないです。
そしてそうして自分を責める春菜に対して、塚本刑事はなんと沢井春菜、千山事件の被害者宮田由紀の死に関わった疑いで逮捕すると手錠をかけてしまいました。
ねえ、
でもね、もういいんじゃないか。結局泉も十分苦しんだんだから、もう自分を許してあげていいと思うとフォローしてましたが、うん、これによって春菜はねきっと救われたはず。いやー、塚本刑事もねなかなかやってくれますよ ね、
ね、なんかただ慰めるだけじゃなくって、うん、そうやって相手の気持ちをちゃんと受け止めて、でこれで終わりだよって言ってあげる、いい刑事ですよね。
ねえ、意外ですけどまあ演じている宮迫博之自身は公式サイトのインタビューで今回の役どころに関して、
塚本敬吾は手柄を横取りしようとしたり、ずるいというかちょっと嫌な人なんです。筋肉を鍛えてばかりいるアホな部分もあって、僕はそんなところに可愛らしさを感じたりもしていますが、本音を言えば演じるならもう少しいいやつが良かったなと。後々実は涙もろいとかいろんな面が出てきて、見ている人も愛着が出てくると思います。それまで辛抱してください。
でも今回ねしっかり見直しましたけどね。
それからサングラスをかけていたり少し怖いですよね。でも実際の大阪府警の方もこんな感じです。もちろん全員というわけではないと思いますが、僕が学生時代に職務質問を受けた刑事さんはこれくらいの迫力はありましたから、すごくリアルだと思います。ただ意外に塚本がおしゃれだということが最近わかりまして、シャツやネクタイやズボンをちょいちょい変えてるんですよ。一番目につくジャンパーは同じなのに、よく見ないとわからない中を着替えてるっていう。自分と共通する点に関しては、少なくとも僕は普段こういった服は着ません。共通点ではないけど、僕はかつて大阪府警の試験を受けていて、もし受かっていたら塚本のような刑事になってたかもしれないですね。
ということは落ちたんですか？
でも実際に未解決事件っていっぱいあるんですよね。解決してないし解決するかもわからない事件を担当する部署なだけに、気持ちが強くないとできない仕事だなと思います。この作品で見ている人が興味を持つとか、何らかの形で協力できればいいなと思います。
そして今回の動物殺傷事件の真犯人は 学校飼育動物に詳しくて、その場にいても不自然じゃない人物ということで、何のひねりもなく予想通り、あの学校飼育動物推奨会の男。このあたりはちょっと物足りない感じはしましたけどね。
いつももっと複雑なのに、今回はストレートでした ね。
ということで、そんな絶対零度未解決事件匿名捜査のサポーターになっていただいてます、アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方でまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社辻くんなんですが、
はい、
絶対零度を見ていると、はい、人間関係の大切さっていうのも ね実感しますね。まあ、お部屋探しということでいけばですね、はい、お客様との、まあ、人間関係というのもあるんですが、
はい、
もう一方では、はい、家主いわゆるオーナーさんとの人間関係というのもありますよね。
ありますね、うん、よりあの交渉がしやすくなってくるんですね。
はい、ということは普段からですね、いろんなコミュニケーションを取っておかなきゃいけない、
はい、
どういうような話をするんですかね。
そうですね、やっぱり世間話が多いですかね。
例えばこの時期だったら野球の話とか。
そうですね、野球の話だったりとか、その仲良くなっていくんですね、
はいはい、
でそうなってきますとですね、はい、家賃の交渉だったりとか、
は
い、家賃の無料期間っていうのが交渉しやすくなりますね。
はははは、はい、営業マンとしてはですね、オーナー様との交渉っていうのも肝心と。
肝心ですね。で、あとこの時期になってきますと、はい、やっぱりお客様どうしても少なくなってきますので、どうお部屋を、リフォームといいますか、
はい、
どういった感じで進めていけばいいのかなっていうお話も、う
ん、まあ、それからお部屋を借りるお客様からの要望をですね、
はい、
オーナーさんの方に、まあ、伝えるっていうこともあるんですよね。
そうですね、うん、お客様からの要望としては、
はい、
やっぱりその礼金ですね、はい、オーナー様と交渉いたしましてですね、
はい、
礼金を下げることができまして、
ははは、
でその置いたお金で、
はい、
家具とか家電とかをお客様が買われまして、
はい、ははは、
辻君もありがとうということで。
ねえ、まあ、このあたりはですね、実際に営業マンにいろいろと相談をしてもらえると、
はい、
オーナーさんの方に交渉もできると。
そうなんですよ、何でもいいので相談の方、
はい、
どしどしお待ちしてます。
わかりました。それでは絶対零度、上戸彩ちゃんの活躍ぶりをこれからもしっかりと応援の方よろしくお願いいたしますね。
はい。